第9回日清議会報告会。令和元年11月24日日曜日、市民会館で議会報告会を開催。82名の方にご参加いただき、ありがとうございました。第1部、委員会報告。議会運営委員会。議会 ICT の推進について。総務文教委員会。ICT 機器を使った事業と大阪北部地震から1年後の今。福祉厚生委員会。地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業。市民建設委員会。駅前再整備と公共交通、道の駅のテーマで行政視察の報告を行いました。また、報告に対する質疑応答では、報告に対する質問を求めたところ、なぜタブレットが必要なのか、委員会放映はいつ頃から実施されるのか、委員会の傍聴席の拡大を、などの質問がありました。第2部、意見交換、ICT 教育、タブレットより、先生とのコミュニケーションを大事に温かみのある授業が大事。一つの道具としてはいいが、運動などは体で覚えていくことが必要。現場の先生の意見を聞きながら進めてほしい。視力低下の課題への対応の検討を。セキュリティ等の専門知識が必要。子ども家庭総合支援拠点、警察との連携を進めてほしい。悩んでいる方たちの支援を広げてほしい。マンパワーが必要。人的な指導も行ってほしい。道の駅、子育て支援の施設はどういう子どもが対象か、早く情報が欲しい。道の駅と JA の産直の住み分けは、年間78万人の利用で6500万円収益が上がるということだが、指定管理者から市にいくら支払われるのか、黒字になる根拠がわからない、しっかりと議論して本当に進むべきなのかを検討してほしい。東郷パーキングエリア接続のスマートインターチェンジ、建設理由の一つに、通勤時の渋滞が挙げられているが、説明が不十分。市民の意見を聞いていないのでは。全議員に現地調査をしてもらいたい。立ち退きになる家もある。こういう事態を議会としても聞き、賛成、反対は別として、住民の意見を聞いてほしい。住民として今の環境を守ってほしい。緑の美しい環境を壊さないで。企業団地計画。開発して家を建てた人たちは環境を守ってくださいという権利はないのでは。スマートインターチェンジ整備に伴う企業団地開発は、緑豊かな環境が壊れるからやめてほしい。クルリンバス。改変時から問題が提起されているのに対応が遅い。高齢で免許の返納者も多い。足がだんだん弱っていく。移動手段を真剣に考えてほしい。バスの車両を小さくすると費用も抑えられるのではないか。長久手市のように宝くじ号など知恵を働かせることも大切。100円から200円への値上げの理由がわからない。福祉的要素の視点を外してはいけない。高齢者を無料にすれば介護予防にもなる。市長が言うクルリンバス倍増の実施を。その他の要望。日新駅ロータリー整備が必要。北口、南口の機能を分けて推進を。岩崎橋から白山の堤防道路に歩道と自転車道を作ってほしい。 国道153号に出るところが渋滞するので、道路拡幅をしてほしい。若者の就労を支える方策が必要。国保税の引き下げを。議会に対して、各区で議員が出張報告を行ってほしい。テーマを設けて議員と話し合う場を。この報告会のオンデマンド中継を。託児の用意が必要。一年を通じた女性議長の誕生を期待している。議員間討論は休憩せずにやってほしい。ツイッターを利用した広報活動もやるべきでは。意見感想。初参加、面白かった。多くの市民の意見を聞き、心強く思った。議員の方々は今日の意見を市長に挙げていってほしい。高齢者の参加が多かったが、若い方にも参加してもらえるとよい。少人数で議員と意見交換ができ、良い経験になった。直接対話できるとよく理解できる。もっと意見を出したかったが、時間が足りない。今日出された問題を真摯に受け止め、市民のための政治を進めてほしい。アンケート結果が円グラフで示されています。質問、参加者の年齢、30歳代3人、40歳代6人、50歳代6人、60歳代9人、70歳代17人、80歳代以上5人。質問、議会報告会への参加は何回目ですか？初めて24人、2回目10人、3回から8回目10人、9回目2人。質問、第1部の各委員会報告について、良かった1人、普通23人、良くなかった22人、未記入2人。質問、第2部の意見交換会について、良かった13人、普通14人、良くなかった7人、未記入13人。アンケートの集約結果及び記録の概要は、日進市議会ホームページにも掲載予定です。日進議会報告会終わり。